こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きし、望む生き方や働き方へとシフトするためのヒントを伺っています。今回のゲストは前回に引き続き出版とデザインの会社サンルクス株式会社代表の海野雅子さんにお招き、海野雅子さんにいらしていただきます。前回はですね、勤めてらっしゃる会社でどんどんこう事業部を立ち上げて、まずは最初デザイン部というのを立ち上げ、そこからですね仕事の幅を広げ、さらにはそこから選択をしていって、本の編集後の部分に関わり、さらには編集からやるということでそこも始め、ついに社内企業ということで、新しい、その出版社を立ち上げ、でそこからいよいよ独立というところまで、一気にですね、いろんな、キャリアを駆け抜けてこられたあのお話を伺ってきたんですけども、今日はですね、いよいよ独立というふうになってから、どんなふうに今に至っているかというところのお話と、後半ではですね、これを聞いていらっしゃる皆さんへの、貴重なメッセージも伺っていきたいと思っています。今日も楽しみに聴いていてください。では、早速この曲でスタートしていきたいと思います。遠野桜子さんでライハイ。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速うんのさんをお招きしたいと思います。うんのさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はいよいよ独立起業ということで、起業されるというところまでお話を伺ったんですけども、はい、起業後はもうスルスル順調だったんですか？
いや、全然そんなわけはないですよね
なんか思ってたのと違ったとかいうのって、例えば大きなもので言うとどんなことがありました？
そうですね、出版社なんですけれども、まず本を出していかなければいけない、で本を出すにはお金がかかります、でお金がかかるんですけれど、回収できるの半年後なんです、で半年ぐらいずつこうずらして出版の計画を立てていっても、なんかどういうわけかバーッと談合になるって、いっぺんにお金が出てってしまうっていうような事態に見舞われて、
ちょっとそれは想定外、
想定外ですね
でどうされたんですか？
それで資金が足りないと思ってどうしようと思った時に、税理士さんに聞いたら、政府の金融方法っていうのを教えてくれて、で商工会議所に相談に行ったら、すごくやっぱり丁寧に教えてくださって、しかも社労士さんも無料でつけてくださって、でまず事業計画書を立てて、何月月次報告、何月にいくら足りないかっていうのを出してください、でそれを出して、でその結果じゃあいくら借り入れをするかっていうのを計画してくださいっていうので、まあもともとデザイナーですから、数字には強くないんですけれども、いろいろ税理士さんとかいろんな方の、助けを借りて、書類を何枚も何枚も作成して、で金利が今安いんですね、スタートアップだと 0.8% ぐらいで借りられるんですよ。政策金融高校でスタートアップじゃなくて、私みたいに2年3年経ってても 1.5 から 1.1 ならですね、
じゃあ、社内起業した会社をそのまま引き取った感じ
ですか？あ、そうです、そうです。もともと資本金は私が全部出していたので、
なるほど、で引き取ったから、すでに2年ぐらい経っている形なんですね、はいはい、
そうです、そうです、
でも 1. 何パーセント
だったんですか？そうですね、でまあいろんな人の助けを借りて、今はやっとその融資も降りることになって、
素晴らしい
んだなって思ってるんですけども、やっぱりすごく大変な時に、いろんな人に相談するといいと思います。でそれも例えば商工会議所だったり、身近にいるお友達の税理士さんとか、みんなやっぱりプロなので、いろんな知恵を貸してくれて、大丈夫だよって言って、すごくいろんな丁寧に教えてくれるので、そうすると今中小企業ってすごく政府が支援してくれるっていうんですね。
ここから先またしばらくそういうの続くって言って、永田町の人が言ってましたけども、
そうなんです。
まあ、昔からうなさん聞くの上手というか、人にわからないことは聞いて、プロに聞いて習得されているっていう印象があるんですけど、やっぱり聞き方も上手なんだと思いますね。ちゃんと相手をリスペクトして丁寧に聞いていかれる、接していかれるから、聞かれた人も多分気持ちよく助けてあげたいって気持ちになって、そういうだからこそ力を得られているのかなとは思うんですけど、そうですね、最初の頃はね、なかなか本って言ってもっていうことで、なんか
ブランディングブック、
ブランディングブック作ってましたよね、
はい、作ってますよ、うん、
あれもねものすごいすごい、あの私も拝見したんですけども、ものすごく丁寧に取材されていて、すごくいいものができているんですよ。だから何か本当にこれでずっとこの先やっていきたいっていうものがある人はぜひ作られたらいいんじゃないかと思うんですけど、ブランディングブックも作ってたけど、やっぱり本が作りたいっていう思いが、
出版社ですからやっぱり本も出しつつ、あの車の両輪の輪で両方やっていきたいと思っていて、で将来的にはもっと違う商品を作りたいなと思ってるんですけども、
なんかすごく役に立つものを作りたいって前回おっしゃっていた通りで、なんかものすごく私感銘を受けたのは、まあ大手の出版社との違いとして、作ったものは一生懸命売りますと、自分たちでちゃんと売りますっていうことをおっしゃってて、あの本当にそこは素晴らしいなと思って、うん、だから今何冊目作ってらっしゃるんですか。
今ですね6冊目ですかね。そして7月に2冊出ますので、
もう結構その出版の方も軌道に乗ってきてる感じですか。
そうですね、乗ってきてますね。
素晴らしいですね。やっぱりこう世の中にその役に立つものとして、まあ、本という形でそれを出したいって決めて、まあ、会社をちゃんと立ち上げて軌道に乗せてちゃんと本を出しているっていうのを、何て言うんですかね、全てこう言ったことを実践し続けてこられているのが本当にすごいなって
諦めない
思いますね。一番の秘訣は諦めないことですか。
諦めない。
例えばそのうまくいかなかったりすると、ともすると人ってなんかちょっとこれってそもそも無謀だったのかなとか、なんか自分には無理なのかなとか、ちょっとよぎったりとかしがちだと思うんですけど、そういうことはなかったんですか。
いい勉強になったなっていうふうに思うようにしています。
なったものの、でも必ずこれはやるっていう、そこは揺らがない。
失敗したから分かることってあるじゃないですか。
ありますね。
あ、これできなかったから、あ、だからこう今回学んだなみたいな感じで、で勉強させてもらったってしてます、
じゃあもう一回やってみようみたいな。
金額的にも結構ね損害出したりしてるんですけれど、でも
そこがその、例えばそれが何回か続いちゃったりとかすると、さすがになんかこうへこんでしまう人とかもいるかなと思うんですけど、そういう時っていうのはどんな風に、そういうことって経験あります。
ありますね。
どんな風にそこから持ち直して いかれてるんですか。
望ましい未来を自分の頭の中で描く。
素晴らしい。それで成功法則でよく言っているその鉄則ですね。
あそこに行くんだ。
あそこに行くんだ。そう、あのカーレースでもね、あの壁を見たら激突しちゃうっていうじゃないですか。でどんなに壁が迫っても壁を見てはいけないって、道路を見なくてはいけないっていう、そこが選手の境目だっていうのを聞いたことあるんですけど、
泥沼にはまっててももがいてても、でも
あの丘の上に行けば青空が見えるし花畑が広がってるんだっていうことを想像するっていう、
あそこに行く
っていうふうに決めて、もそっちを行く方向だけを見るってことですね。素晴らしいですね。
役に立つ本を作りたい、
で必ず作るんだっていうところを見続けるっていう、
世の中変えるようないい本を作りたい。
すごい、それはでも素晴らしいことだし、本当にやっぱりそれがやっぱり秘訣なんだなって改めて、
う
のさんの話を聞いたら、
す
ごい実践編として、あ、やっぱりそうなんだってすごく思いました。でもやっぱそこがやっぱ精神力ですかね。最後はやっぱり精神力なのかなっていう、
年齢的にずずしくなってるっていうのもあるかもしれない。
でもなんかこうなんだろうな、誰かが格言で書いてましたけど、誰かお坊さんだったと思うんですけど、私それを見た時にその通りだと思ったんですけど、一番最後にあの自分を支えてくれるのは自分を信じる力っていうか、だからその周りの人の励ましとかでもなく、そういうことじゃないと、どれだけ自分の底力を信じられるかっていうようなことを書いてる方がいて、でも私はそれは本当にまさしくそうだなって思いました。
自分の力もそうなんですけど、私の仕事って周りの人が 周りの人の支えがないとできないんですね、
うん、
編集だったり、うん、デザイナーだったりオペレーターだったり
効率だったり結集です、ね、
でだからこう信じてますっていうか、うん、結構来ない信じてますみたいな感じで、うん、
周りの人を信じつつ
周りの人を信じる
そして何より自分を信じる。
そうそうそうそう
できる、どんなに泥沼にいても、その丘の上の花畑を見るみたいな、すごい貴重な、大事な話ですね。ありがとうございます。じゃあ、2曲目聴いていただいた後に、今日、まあ、前回と続けてね、聴いてくださってる方も多くいらっしゃるかと思うんですが、これをお聴きの皆さんへのメッセージも聞いていきたいと思います。小栗義行さんで、ダイヤモンド。
波の粒黄金色光るすすき変わらない浜辺が全ての始まりだった君は空に帰って宝物残したたくさんの想い音に変わっていた動けない同じ場所ぐるぐると回って海へ返すアメジストさようなら、hey! 今輝いてる、hey! 僕のダイヤモンド、hey! 君の幸せ
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では、海野さんからですね、これを今聞いてくださっている方への、メッセージやアドバイスを伺っていきたいと思うんですが、まず最初にそうですね、今でもやっぱり結婚して辞める人は少ないかもしれないけども、お子さんがやっぱり何人も生まれた時に、もちろん頑張って続けられる人も多いけれども、お辞めになられる方もいらっしゃると思うんですよね。あとは転勤とかの関係で。で、それで一旦キャリアを中断した方が、やっぱりもう一度社会に出て仕事をちゃんと持って、自分としての人生も歩みたいと思っている時に、やっぱりその、海野さんもおっしゃってたように、その出る前、家庭にいる時って不安に思うことってあると思うんですね。で、そういう方への何かメッセージがあれば、ぜひお願いします。
専業主婦の時は、社会から取り残されちゃうとか、私このままでいいのかしらとか、私の人生ってこんなはずじゃなかったとかっていう、こまもんとした思いがあったんですけれども、今振り返ってみると人生長いっていうのを思っていて、そういう時もあるんだけれど、子供はやがて大きくなるし、だから今できることをこう一生懸命楽しめばいいんじゃないかなってっていう風に思ってるんですね。で、仕事をしたいってずっと思ってれば絶対できると思うし、あの時に戻ってその時の自分に何か言ってあげる言葉があるとしたら、そんなに焦らなくてもいいよっていうことかなと思っていて、本当にこう諦めなければ仕事って絶対どんな形でも続けられると思うんですよ。私がテキスタデザイナーからグラフィックデザイナーになったように大丈夫って思えばいいと思います。
大丈夫って思うことが一番、今のを聞いて勇気づけられた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。大丈夫と、人生の大先輩って言ったら失礼かもしれませんが先輩がおっしゃっていますので、
大先輩です、
大丈夫ですじゃあ、一方で会社員であってもね、起業しててもそうかもしれませんけども、もちろん今の仕事でね、楽しさが全くないわけじゃないけれども、でも別にこれって自分が本当にしたいことかっていうとそういうわけでもない、もっと自分を生かした何かを残していけるような仕事にシフトしていきたいんだけど、どうしたらいいんだろうって思っている方って結構いらっしゃると思うんですね。そういう方へ何かアドバイスやメッセージをしていただけるとしたら、どんなことがありますか？
やっぱり生活のために、やりたくない仕事をやんなくちゃいけないっていうふうに思っていると、我慢してるとその我慢の回路が開いて、ずっと我慢する生活になってしまうんですね。やっぱり考え方をちょっとこう転換してみて、こういうことだったら自分が得意なことっていうのは自分が持ってきたツールだから、それを活かせる仕事って絶対あると思うので、そういうこう活かせるとか世の中に立つとかじゃなくて、何しろこう自分がやっても苦にならないものっていうのをやっていくと、そういう風な思考になっていくので、そっちの方に行くんじゃないかなっていうふうに思いますね。
それってじゃあ、以前にお話ししてくださった、たとえドラマにいても行きたい方向を見続けるっていうのとちょっと近いのかなと。思いますけど、
そうですね、
自分はだからやりたくないことに、ね、フォーカスしちゃうんじゃなくて、こういうことだったら得意でできるからこっちだったらいいなっていう、そういう方に視点を向けていく。
そうすると、チャンスが逃さないで、じゃあちょっとこういう話がこう、爪 の, 先でもあったら、じゃあちょっとこっちに行ってみようかとか、 そういうアンテナを張るっていうことになるので、うん、そうするとやっぱりこう応援してくれる人たちが増えていって、うん、
やっぱその爪の先ぐらいのがチラッと見えたら、あ、それやりますっていう感じですかね取りに行くという、う
ん、いつもいつもそういう思考をしてるとそっちの方に行くんじゃないかなって思うと、私は起業した時に決めたことがいくつかあって、そのうちの一つが請負仕事をやらないって決めたんですね、うんうんうん、仕事を自分で作っていくし、請負仕事はやらないって決めたので、収入はたとえ少なくても、うん、そっちのこうゼロイチで作っていく方の仕事っていうのをずっとこうフォーカスしていく、まあ、死ぬわけじゃないし、
うん、ぶらさないっていうのが大事ってことですか、ね、
そうですね、
まあ、そこで今すごい苦しいから一回だけとか思って請負仕事しちゃうと、やっぱりそっちの方向に行っちゃう可能性が高いですかね。
もしそういうふうに思っている方が30代40代でもかければ、うん、そういうのも勉強になるからいいとは思うんですね、うん、でそれでまたお金を稼いで自分の好きな仕事をやろうっていうふうに思ってもいいと思うんですけれども、私は今もう本当に散々そういう仕事をしてきたので、うん、もういいかっていうふうに思ってる、うんうんうんうん、だからやっぱそれは年齢によって違うと思います
、でも、もしだからこれを聞いてる方がもう散々やってきたことでもうこれはいいんです卒業ですって思ってることをまたやろうと思ってるんだったら、ちょっとそれは気をつけた方がいいというか、本当に自分が行きたい方向にフォーカスし続けた方がいいんじゃないかなってことですかね。
そうですね、うん、好きな仕事をやっている自分の姿をいつも思い浮かべていると、うん、そっちの方に行く道が見えてくるっていうか、
それこそが才能だと私は聞いて思いますけど、本当にでもよくそうです、成功セミナーとかで言ってるような言われてるようなことですけど、それをまさに実践されているなと思って伺ってるんですけど、常に行きたい方向を追い続けるとか、その自分の姿、まあ、要はだからありたい自分の姿を描き続けるってことですよね。だからやっぱりフォーカスが行きたい方向なんですよ。でちゃんと行きたい方向を見てるからそっちに舵が向くっていうか、うのさんがおっしゃったように、そっちばっかり見てるとなんかこうヒュッて横切ったものも目に入るから、あって言って掴むみたいな。
そうですね、
そこも大事です
よね。そこも大事
ですね。あーって流れてるのを見てるだけだと何も変わらないので、やっぱりその時に目に入ったものに、まあ、飛び込むというか掴んでみるみたいな。本当にね、行動を重ねてこられた宇野さんだからこその、貴重なメッセージでしたね。はい。でもまあまず私たちがすぐできることとしては。なんかちょっとどうしようってなってるなって気がついたら、あ、これは今泥沼を見ていると壁を見ていると思って、そうじゃなかったと、どこに行きたかったんだっけって、どんな景色を見たかったんだっけっていうところで見たかった景色を見るというか、
常にあるべき自分の姿を思い浮かべる、
うんうんうん、まあ、それだったらねすぐにできますからね、うん、想像は自由なので、気がついた時にそれをすればその瞬間また戻るので、まあ、リセットリセットで、もしね思考ってね結構癖ですからね、思考の傾向がちょっと泥沼を見がちな人がいたら、私もかつてそうだったのですごいわかるんですけど、まあ、これ訓練ですよね、
訓練ですね、
違う方を見るっていうことを何回も何回も最初はそのたんびにスイッチを切り替えなきゃいけないかもしれないけど、切り替えてるとだんだんそっちの回路が太くなってきて自然にそっちに向くのかなと、そして、ついにはこの宇野さんのようにですね、いやどんなことがあってもいいところを見続ける、ありたい自分を見続けるというふうになって、どんどん人生とキャリアが展開していくのかなと思いますので、参考にしていきたいと私も改めて思いました。 では海野さん、前回今回と3回にわたって非常に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。今回私がですね、一番印象に残ったのは、泥沼にはまっていてもどんなにもがいていても、あそこに行くんだ、自分はあそこに行くんだと、自分が望ましいと思う未来をひたすら思い描くということを宇野さんが何度もおっしゃっていたことでした。そしてうまくいかなかった時には、いい勉強になったな、今回学んだなと思うようにしているとおっしゃってましたね。他にも専業主婦の時の自分に今言ってあげることがあるとしたら、大丈夫、そんなに焦らなくてもいいよっていうことだよっていうことも教えてくださいました。本当にですね、常に動いていて常に新しいことにチャレンジし続けている海野さんならではの感じがある言葉だったと思います。本当にあそこに行くんだって思い続けるっていう言葉が力強くて、印象的でしたので、私もぜひまたそういう風にし続けたいなと思いましたし、これを聞かれている皆さんも、それはですね、もう本当に想像は自由っていう風に海野さんがおっしゃっていた通り、すぐに私たちができることなので、これは訓練ですので、あ、今ドラマ見てるなって思ったら、行きたい方向を見るっていうのを、一緒にやっていけたらなって思います。それではまた、次回ですね、素晴らしいゲストをお招きしてお話を聞いていますので、楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。